ここからは小田と
酒井が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストにエスペランサの岡崎健二さんにお越しいただきました。今日は日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。岡崎さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずエスペランサさんがどのような団体かご紹介ください。
はい、エスペランサという団体は、はい、まず私がですね、はい、人の役に立ちたいというのをある日は境に思いまして、はい、でその中で、子供が私好きなもので、はい、で一般の子供と、ね、施設の子供とってなった時に、施設の子供、居場所のない環境のない子供たちに笑顔を与え、はい、まあ、心のケアをし、アフターケアの方を、していきたいなと思い、はい、この団体が約1年半ぐらい前に任意団体としてですね、はい、立ち上がったのが、はい、きっかけですね。
1年半ぐらい前ですか。
はい、
はい、今すごいですね。2016年ですね、去年はどのような活動を主にされてきました？
はい、昨年はですね、はい、主に、がむしゃらにですね、はい、そうですね、施設の方を、ね、訪問し、はい、子どもたちと遊ばせていただき、はい、その内容としましては、施設さんにもよるのですけども、はい、幼児のお世話であったり小学生のお世話、はい、中高生のお世話、子どものお世話全般と、はい、ボランティアヘアカット、学習ボランティアとか、お絵かきボランティア、フットサルの指導、あとは施設さんと共同企画で、一緒に歌のコーナーを設けさせていただいたり、クリスマス会を、エスペランサ主催でさせていただいたり、もしくはご招待で呼ばれたりとか、はい、そうですね、年に1回開かれるという施設でのお祭り宴祭の、ボランティアスタッフとか、合同運動会のボランティアスタッフとか、そうですね、活動してきた内容を言い出すと、本当にたくさんございますので、
すごいですね、
はい、いろいろしております、
施設としてはどのぐらい数あるんですか？
施設は今私が認識している中で、大阪府では38件、
大阪府で38件、
はい、4月5月に1件増えて39件になるとはお聞きしているのですけども、はい、豊中の方に1件できるとお聞きしておりますので、そのうち関わりが私たち今あるのが大体、何かしらですね、はい、34件の施設さんには私は、出入りさせていただいているかなと。
ほぼですね。
そうですね、たくさん、出入りさせていただき、これにもその理由がございまして、はい、私たちそのアフターケアの方にですね、はい、力を入れていきたく思っておりますので、はい、やっぱりね、関わっている子どもたちというのは、はい、施設を退所されてからも、また私たちとすごい、一緒にこう、はい、なんて言うんでしょう、お会いできるというか、一緒にね、こう会いやすいかなと思い、たくさんの子どもたちと関わってですね、そういった形で回らさせていただいております。
はい、幼児から、
はい、
中学校ぐらいまで、
高校生ぐらいですね、ではさせていただいており、この体を使ってですね、ボランティアというか、という形では入っていただいたり、あとはですね、私たち、そういうお菓子の寄贈であったり、おもちゃの寄贈、子ども服、そしてお米とかね、そういった施設さんのニーズ、が、ありましたらお運びさせていただいたりとか、させていただいております。
でそういう品物も皆さんに募って、
そうですね、
募金というか集めたりするのもされてるわけですね。
そうです。
さっきヘアカットっておっしゃいましたけど、散髪されるんですか？
そうですね、散髪を、施設の子どもさんたちに、私たちのそのスタッフ、が、こうカットしに行きますよという、当然ボランティアでっていう形でさせていただいております。
やっぱり できる方いらっしゃるんですね。
そうですね、
昔みたいに刈らないからトラがりはないかもしれないけど、
そうですね、美容師さん
いらっしゃるんですね。
美容師さん、美容師さんっていう形で、
自分の、技術をそうやって生かされたらいいですね。
そうですね、はい、
そうですね、はい。現在スタッフメンバーはどのくらいおられますか？
このスタッフメンバーといいますのも、私たちエスペランサ自体がですね、適材適所の形で、できる人にこうできることを、やりたい人にね、やりたいことをお任せする、こんなネットワーク型、NPO 型というんですか、な形でさせていただいておりまして、総勢で申しますと、百数名になるのかなと思うのですけども、体を使ったこうボランティアにね、ご協力いただいている方は、43分の1、 とか40名、40、50名、
はい、
まあ、その他にはまあそういう支援してくれる方とか、あ、はいはい、あとはまあそういうまあ店に募金箱置いてあげるよっていう応援とか、はい、まあ、いろんな形で応援していただいたり、しております。
実際こう動いて施設に行っていろんな活動を動く方は40人くらい、うん、
そうそう、まあ、はい、その皆さんその、ね、週に1回とか、
例えば年に1回の人とか、ね、自分のできる範囲だということですね、
はい、ございますけど、そういった方たちを入れると大体それぐらいになるかなと思います。
年齢層はどんなになってるんですか？
年齢の方がですね、若い方ですと高校生から、まあ、65歳ぐらいの方まで、ご協力いただいております。
男性女性の比率ってどれぐらいですか？
比率で言いますと、はい、圧倒的に女性の方が多いですかね。
すね、
はい、
はい、ね、うん、まあ、すごく、
はい、
これインターネットとかでみんなスタッフとか募集されてるんですか？
そうですね、まあ、インターネット
幅広いですけども、
はい、私たちのホームページであったり、はい、まあ、時にはそのまあポスティングとかも、しますし、あとは社会福祉協議会、大阪市の社会福祉協議会のインターネット、はい、まあ、ボランティア募集であったりとか、あとは口コミでとかですね、によって、皆様のご協力いただいております。
そうですか、
はい、
まあ、さっきちょっとね、ちょっと触れたんですけども、対象になってるお子さんは何歳くらいのお子さんが一番多いんですか？
はい、対象の子どもさんはですね、まあ、一番多いというのはね、その各施設さんに入られてる方によって違うと思うのですけども、まあ、2歳から、18歳、まあ、今は20歳まで、ね、施設に入れるということを聞いておりますが、まあ、私たちは高校生ぐらいまでの方と関わりを持たせていただき、ただやっぱりこのお話、ね、するにあたってもどうしてもこの世間的にはこうベールに包まれた世界になってしまうという、そういった、ね、ちょっと寂しいと言いますか、私自身が、ね、感じるところがございますので、まあ、ベールに包まれた世界と言って、まあ、まあ守秘義務、まあ、こういったものが徹底となっておりますのでね、どこまで言えるかというところも、はい、お答えできるか分からないんですけども、はい、
まあ、子どもさんたちは、ね、どんなことを一番喜んでますか？
一番喜ぶことはやっぱり小さい子供であればやっぱお菓子おやつの時間をね一緒に過ごしたりとか、あとは公園ですね、公園に行って一緒に遊ぶ、例えばまあ私たちが施設さんを訪問できなければ、まあ施設の方もね結構職員不足だとお聞きしておりますのでね、でまあ私たちが行かないとこの子たちは、ずっと、ね、室内なのかと思ってしまうと切なくなってしまうし、まあ、子供が、ね、好きなので、もう、はい、施設さんとの約束した日にはこうお会いしに行かせていただいてるんですけどね、公演、はい、
はい
はいはい、いろいろなお話をありがとうございます。
はい、
堺と小田がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしているエスペランサの岡崎健二さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。